大学の卒業式の時にお宅の友達が、私社会人になって忙しくていつかお宅じゃなくなったらもうつーちゃんとは仲良くできないのかなって心配してたけど、私も彼女も未だにお宅は卒業していません。ずっと仲良しです。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第69回目の放送になります。69回目にしてかつてないほどのガラガラ声なんですけれども、本当に申し訳ないです。風邪ではなくて花粉症なんですけれども、ちょっとね、昨日ぐらいから本当にひどくて、ちょうど収録日に限ってやっちまったなっていう感じで、大変お聞き苦しい声ですが申し訳ございません。よろしくお願いいたします。この番組はその名の通り、乙女ゲームとそれに関連する情報をお伝えしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を支え合ってくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきますのは、2月14日に発売されました金色のコルダオクターブ、そして、間もなく3月14日に発売予定の遥かなる時の中で6デラックスの、2本でございます。今回スタジオゲスト様はいらっしゃらないんですけれども、メールインタビューという形で、原作のルビーパーティー様から、どちらもコメントをいただいております。大変恐縮です。そして金色のコルダオクターブの方はもうね、発売して半月ちょっとぐらい経ったかなっていうところなので、もう少し踏み込んだお話もしていいかなっていうところで、おなじみ作詞家の石川恵里先生からも、コメントいただいておりますので、そちらをね、私の方でご紹介させていただきながらの放送になります。今晩も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。改めまして、本日前半のコーナーで特集させていただきますのは、現在好評発売中の金色のコルダオクターブでございます。こちら遊べる機種がプレイステーションビータ、ニンテンドースイッチ、スチームと、3つもあるんですけれども、皆さんはどれでプレイされてますでしょうかというね、プレイしてる前提で聞いちゃうんですけれども、私はね、プレイステーションビータで買ったんですけれども、この後後半のコーナーで特集させていただく遥かなる時の中で6デラックスの方は、こちらはニンテンドースイッチ の専用ソフトになってまして、ニンテンドースイッチを最近買ったんですよ。そしたらね、すごいテレビでも映ってるしいいなと思って、スイッチで買ってもよかったかな、もう一回買おうかなとかって思ってます。そんな、すいません、私の話はいいんですけれども、先月のね、2月14日に発売されましたので、もうすでにいっぱい楽しんでるよっていう方もリスナーさん多いんじゃないかなと思っています。今回はですね、恋愛リズムアドベンチャーゲームになっておりまして、金色のコルダシリーズの15周年を記念して、シリーズの新たな展開として出されたゲームなんですね。金色のコルダ2のキャラクターたちと金色のコルダ3のキャラクターたちがシリーズの垣根を越えて登場し、会話をねしたりね、交流をしたりっていうのが一つ見どころになっておりまして、2人の主人公、金色のコルダ2の主人公ヒロインの日野香穂子ちゃんと、金色のコルダ3の主人公ヒロインの小日向奏ちゃん、それぞれで全く新しい物語が楽しめますよっていうのもね、いいなという部分でありますね。それでは、今回ですね、冒頭でもお伝えしましたように、私がですね、原作のルビーパーティー様に、この金色のコルダオクターブに関していろいろとご質問をねさせていただきましたので、こちらご回答いただいたものを私の方でご紹介していきたいと思います。ちなみにこの質問内容は完全に私の独断と偏見で作らせていただいた質問内容なので、本当に私が聞きたいこと聞いちゃったみたいな感じで大変恐縮なんですが、共感して聞いていただけたら何よりです。今回リズムアクションゲームということで、今までのシリーズではクラシック楽曲を使用したミニゲームが搭載されていましたが、今回はキャラクターソングが起用されていますよね。これにはどんな理由があるのでしょうかというご質問。シリーズが15周年を迎えるにあたって、これまで作ってきたキャラクターソングを生かしたいと考えました。キャラクターソングはそのキャラクターの内面、心情を雄弁に語ってくれるコルダシリーズに欠かせないものだと考えております、というご回答をいただいております。 これがね、この前2月の23、24の同日とパシフィコ横浜国立大ホールでネオロマンスライブコルダソングスというイベントがあったんですけれども、まさにキャラクターソングの祭典ですよね。そのキャラクターソングをライブで歌っていただくっていうのをメインにしたイベントだったんですが、私取材でも1日行かせていただいたんですけど、プライベートでも行かせていただいておりまして、こっそりチケット買って、で改めてキャラクターソングの良さっていうのをすごい感じて帰ってきましたね。石川恵梨先生の歌詞ももちろんですし、声優さんたちの感情の込め方とかもね、やっぱり生で聞くとひしひしと伝わってくるものもありますし、そんなキャラクターソングを存分に楽しめるリズムアクションゲームが搭載されているというのが、このオクターブの魅力でもありますよね。では続いて、体験会や感想メールなどでファンの方から難易度が高いと言われている楽曲はありますか？逆にリズムゲーム初心者に優しい曲があれば教えてくださいというご質問させていただきました。ファンの方からは特にどの曲が難しいというご意見はまだいただいておりませんが、一番難しい曲はソングスの超絶技巧だと思います。開発チームでも手を焼く難しさとなっております。すごい。対して各ルートの1曲目は導入曲でもあるので優しいのではないでしょうか。どの曲も4つの難易度をご用意しているので、まずは簡単から曲を聴いて指を動かすことに慣れていっていただければと思います、というご回答をいただきました。私もね、ちょっとリズムゲーム実は苦手でして、どうしようかなって思ってたんですけれども、簡単でプレイしてます。無理せずにね、楽しみんで、それぞれの尺度で楽しんでいただけたらいいかなと思います。続いての質問が、本編ではありえない江藤、大崎、金沢、キラと一緒に高校生活を送れるというところにも魅力を感じています。この構想はいつからどのように出てきたものでしょうか。本編のね、キノノコルダ2ですと、江藤くんは年下だし、大崎先輩と金沢先生とキラさんはね、年上で高校生じゃないしっていうところで、一緒に高校生活って送れないんですけれども、今回ね、昨日のコルダオクターブではこの4人とも一緒に高校生活が送れるというのがまたね、一ついいなっていうところなんですが、これはね、いつから出てきたアイディアなのかなっていうところで、夢の浮橋をはるかシリーズで出しているため、これは補足するとはるかの1から3のキャラクターがこう一堂に会するゲームなんですけれども、コルダシリーズでも同じように時空を超えるタイトルを作ってみたいという構想は以前からありました。シリーズの垣根を越えて全キャラクターが一つの場所に集うにあたって、全員を同じ学園同じ寮に入れて生活したらどうなるかというのを考え、それを書くとしたら、15周年のお祭りタイトルでしかできないと思い、シリーズキャラクター全員と高校生として恋をすることを本タイトルのテーマの一つとしました、というご回答をいただきました。ある種のパラレルワールドというかね、15周年のお祭りならではという形で存分に楽しませていただいております。続いて、今後、3月7日3月14日に配信されるダウンロードコンテンツのおすすめポイントがあればお願いします。今ね、ダウンロードコンテンツがすごく充実していて本当にありがたい限りなんですけれども、毎週毎週いろんなストーリーがね、2月14日に発売だったので、バレンタインデーから始まって、それから毎週いろんなストーリーが、ダウンロードコンテンツとして配信されているんですけれども、今日放送日が3月2日なので、次がですね3月7日そして14日と、配信があるんですが、3月7日は同室掛け合いイベント。本編中でも寮の部屋割りや生活ぶりについては垣間見ることができますが、そこでは描ききれなかった各部屋の日常生活を見ることができます。部屋の雰囲気はメンバーによって全く異なるので、このオクターブでしか見ることのできないやり取りをお楽しみにしていただきたいです、というご回答いただきました。これ寮の部屋割りもすごい面白くて、掛け合いが面白くなりそうな組み合わせで部屋割り決められたっていう風に伺ってるんですけれども、生活態度が真反対のはるくんと金沢先生ですとか、理事長つながりでキラさんとみおがさんのお部屋があったりとか、一番あこれ大丈夫なのかなって思う部屋がゆうのき先輩とときさんと天宮くん、これはもう楽しんで決めたんだろうなと思って、リオの部屋割りすごいね、見ててハラハラするお部屋ですよね まあ、そんなね、寮の部屋割りや生活ぶりについてさらに楽しめる同室掛け合いイベントが3月7日に配信されます。そしてホワイトデーの3月14日、先に配信されたバレンタインが告白にフィーチャーしたもので、このホワイトデーはその告白への返事が描かれています。バレンタイン同様、キャラクターたちの一言ボイスは必聴です。また同日のアップデートでプレイ楽曲が無料で20曲追加されますので、それも合わせてお楽しみいただければ幸いです、というコメントを頂戴いたしました。それではここでですね、作詞家の石川恵里先生に私からさせていただいた質問とそのご回答も、少しだけご紹介したいと思うんですけれども、この金色のコルダオクターブというゲームにあたって、出ました新曲のオクターブ奇跡の鐘を鳴らそうという曲が、月森蓮、江藤キリア、木更木京也というメンバーでのキャラクターソングとなっておりまして注目を集めています。ね、あの2のキャラである月森くんと江藤くん、そして3のキャラである京也くん、全員バイオリニストですけれども、まあ、クロスオーバーして歌っているキャラクターソングというのはね、やっぱり初めてなので注目集めてるんですけれども、今後コルダ2、コルダ3のキャラクターがクロスオーバーしたキャラクターソングが作れるとしたら、見てみたいキャラクターの組み合わせは石川先生ありますか、というのを聞いてみました。正反対の個性の人だとどうなるのかなというのが気になります。月森くんと東金さんとか、日原くんと穂積くんとか、湯の木さんと新田くんとか、あ、キャストさんが同じですね、かっこ笑い、というお茶目な回答を頂戴いたしました。これね、石川先生やりたいんだと思うんですよね。実は3年4年前ぐらいにこの番組でゲストで出ていただいた時にも、今後作ってみたいキャラクターソングって言った時に、冬海ちゃんとニアちゃんっておっしゃってたの覚えてるんですよ。その2人のデュエットが、でデュエットっていうか両方佐藤さんなんですけど、聞きたいっておっしゃってたの私すごく覚えているので、ちなみにこちらルビーパーティー様にも聞いてみたんですけれども、まあ、こういうね、同じキャストが歌うデュエット曲も楽しそうという意見が石川先生からございましたが、いかがでしょうか、ということで、まだ構想はありませんが実現したら面白いかもしれませんね、というご回答、前向きなご回答をいただきましたので、まあ、今後どうなるかこうご期待というところですね。私もちょっと気になりますね。これはもう声優さんの凄さだなと思うんですけれども、同じキャストさんが演じていらっしゃるキャラクターでもコルダ2のキャラクターとコルダ3のキャラクターって全然違うんですよね、個性が。なのでね、本当にデュエットしたら面白そうって思ってしまいますね。そして石川里先生、オクターブをプレイしてみた感想があればお願いします、ということで聞いてみたんですけれども、まあね、お忙しいと思いますがどうでしょう、というところでしたが、今のところゲームをそこまで進められていないのであまり言えないのですが、とにかくレベル普通でプレイしていますがボロボロです。歌に神経がいくとミスだらけで終わっちゃう、手もついていっていません。でも懐かしいキャラクターに会えたのは嬉しいですね。背景も綺麗なのでテレビ画面でプレイしているとヨーロッパに行ったみたいで癒されます、ということで、先生スイッチでやってらっしゃるんですかね、テレビ画面でっていうことは。いいな、やっぱりスイッチで買い直そうかなねえ、いいですよね。ありがとうございました、石川先生。ということでね、今回金色のコルダオクターブに関しまして、ルビーパーティー様、そして作詞家の石川恵里先生にね、コメント頂戴いたしました。ありがとうございます。先ほどねありましたけれども、まあ、この後3月7日14日とダウンロードコンテンツの配信がありますのと、14日に大型アップデートがありまして、リズムアクション楽曲さらに20曲が無料配信で追加されますということですので、ぜひねこちらを楽しみにお待ちいただきたいと思っております。以上、金色のコルダオクターブの特集お送りいたしました。後半は遥かなる時の中で6デラックスの特集お送りいたします。